皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日も温暖化のニュース、それからエネルギーに関する情報をお伝えしたいというふうに思っています。なかなか、厳しい状況続いておりますけれども、皆さんもお気をつけて行動している中で、温暖化のことにも注意を払っていただけたらというふうに思います。この番、時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースなんですけれども、4月初旬の CO2 排出量 17% 減ということですね。これはまさにコロナウイルスの拡大防止のために行動制限が、行われてですね、世界で、排出される二酸化炭素の量が、2019年の平均値よりも 17% 減少したらしいと。まあ、これ、統計が、揃うのはかなり後になりますので、したらしいという、形になるんですけれども、まあ、これがですね、どういう影響を与えるかということで、6月中旬頃までに、元に戻ればですね、年間 4.2% ぐらいの減少、ただ年末ぐらいまで続いちゃうと 7.5% 減る可能性があるということなんですね。で、こういうところでですね、国内では自然エネルギー財団の方が、報告を出し、緊急レポートって出してるんですけどね、自然エネルギーの必要性がね、やはり、こういう、災害のたびに高まるっていうことで、ロックダウンを実施した国では、エネルギー需要が 25% 減少とかいうような形でですね、国内でも、どれくらい減ってるかというようなことがあるんですけれども、そういう中でですね、いわゆる石炭やガスや、石油っていうね、原子力もそうなんですけども、そういうものは当然こう、使用量が減るわけなんですよね。で、唯一、自然エネルギー、再生可能エネルギーだけはこの期間も、前年よりも多い。これは毎年毎年、設備が増えていってるっていうことと、世界ではですね、やはりその何を止めるかというと、燃料費の高いものから止めていきますので、太陽光、風力というのは燃料費が低い、いわゆる限界費用がゼロに近いということなんですね。で、それも相まってそちらの方は、増えているということで、今後もですね、やはりそのこういう災害に強いという電気、あるいはエネルギーということであれば、自然エネルギー、再生可能エネルギーなんだろうなというようなことがあると思います。で、こういう、エネルギー転換と、コロナ後の経済成長を両立させる、政策をやっていかなきゃいけないというようなことで、レポートがまとめられているのでね、また自然エネルギー財団のレポートなんかも読んでいただいたら面白いのかなというふうに思います。今日ね、少しお話をしたいのが、多くの方が、在宅で国会のね、インターネット中継なんかも見ていると思うんですけれども、つい先般ですね、国会の経済産業委員会で、エネルギー供給強靭化方法に関するですね、審議が行われ、こういう場合にはですね、参考人として気候ネットワークからも、呼ばれて、発言することもあるんですけれども、今回も、そういう形で、発言をしたと。ただ、いろんな、立場の人が、出るので、私たちの、主張だけが取り上げられることはないんですけれども、で、今回ですね、私たちのホームページにも載せていますし、気候ネットワーク通信の132号にも、載せているんですけれども、このエネルギー強靭化法案っていうのがですね、今審議されていると。 で正式名称がですね、これ強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案という非常に長い名前であるのと同時に、3つのですね、法律に関する、改定の内容となっているんですね。電気事業法、再エネ特措法、ジョグメック法というね、これローマ字の JOGMEC、 これでジョグメックというふうに、言われている法律なんですね。で、まあ、今本当に、重要な法案がですね、こういう形で、なんか一緒になって、やられて審議されているということで、私たちもできるだけこう見てはいるんですけども、なかなか、ね、内容も難しいし、こう論点を絞りにくかったりするということで、まあ、本当にちょっとこう、ね、裏の意図もあるかなみたいにちょっと言えないこともないんですけれども、こちら非常に、まあ、問題もあってでですね、まあ、どこまでラジオで伝わるかどうか難しい面があるんですけど、ちょっとチャレンジをしてみたいと思うんですが、一つはですね、今後この再生可能エネルギー電源は競争電源と地域活用電源の、2つということで、分けて、まあ考えられるって扱われるということなんですね。で、競争電源というのはもう普通の、他の電源と同じように競争してくださいよということなんですよね。で、地域活用電源というのは、まあ、地域の、活用のための電源で、そこに価値を見出して、必ずしも価格だけでは、決められないよというようなことなんですけども、で、競争電源の方はですね、今まであったいわゆる固定価格買取制度、フィードインタリフで FIT、FIT、ね、制度というふうに呼ばれてますけども、これをですね、FIP と、プレミアムの P ですね、FIP 制度に移行するということで、こちらいち早くですね、再生可能エネルギーが普及しているヨーロッパなんかではもうすでに、FIP 制度に移行してですね、うまくこうね、なんて言いますか、普及もしながらこうバランスを取っているということがあるんですけども、国内ではですね、まだまだ再生可能エネルギーの、まあ、価格っていうのが下がりきっていない中で、これをですね、導入してしまうということは少しね、こうまた再エネの普及を阻害してしまうという懸念があるということです。ですから、FIP 制度そのものはですね、悪いことではない、まあ、これから導入すべきことでもあるんですけれども、なかなかこの価格の設定とかそういうものを間違ってしまうと、もう今後再生可能エネルギーが増えていかない恐れもあるということです。で、もう一つね、送電網の、ね、整備なんかについてもこう改正をするということなんですけども、こちらはですね、いわゆる再生可能エネルギーが、まあ、つなぐのにこう、ね、送電容量がもういっぱいでつなげないという中で、改正をしていくということなんですけども、実は、今回の改正はこの非常に大きなね、基幹系統というものを対象にしてまして、再エネがつながれる枝分かれするローカル系統とかね、そういうところのことには、まあなっていないというようなところで、必ずしもこれが、再エネを普及するための後押しになることがないというのと、そのお金をですね、負担するのに、発電側も負担しなきゃいけないということで、その負担の決め方がですね、いわゆる設備容量ごとに、徴収されるということなんですね。となると、自然エネルギー、再生可能エネルギーは、稼働率っていうのが低いんですよね。当然その、天候に左右されますから。そうすると発電量あたりのこの負担額が非常に大きくなって、再生可能エネルギーを、まあ、販売するということで非常に、まあ、不利になってしまうというようなことがあって、これもまた、再生可能エネルギーを、普及を阻害しかねない、改定になっているということです。で、 もう一つがですね、まあ、本当にこうややこしいんですけども、いわゆる独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構、これのをジョグメックというふうに呼んでるんですけども、この、ジョグメックに関してですね、こちらもちょっとややこしいんですけれども、あの経済産業大臣が電気に安定供給の確保に支障が生じ、または生ずる恐れがある場合において、発電のように供給する燃料の調達が特に必要でありというようなことで、このジョグメックがその調達を要請することができるということで、この石炭なんかもこの、含まれるということなんですね。まあ、これまでこういうことをしていなかったんですけれども、今ですね、あの皆さんご存知のように、いわゆる石炭からはダイベストメント、投資引き上げをしようということで、世界ではそういう流れがもう主流になって、日本でもようやく始まってるということで、これ先をちょっと見越して、日本でこういうことになっちゃうと、石炭がもう、調達できない、あるいはもう発電できないということが、恐れがあるんじゃないかということで、こういうことを入れてしまったんじゃないかなと。ジョグメックが直接、石炭をはじめとする化石燃料調達できるようになったということになるわけなんですね。まあ、本当にこう非常に重要な法案が今、こう審議されていて、それも、なかなか分かりにくい内容でこう出されていてですね、まあ、本当にこれから、コロナの後、そして、まあ、気候変動にね、もっともっと、対策を進めていかなきゃいけない時に、この重要なエネルギーを、どうするかという中で、資源エネルギー、再生可能エネルギーが、まあ、滞ってしまう、というようなね、あるいは問題の多い石炭が、まあ、普及進められてしまうというようなことにつながる、まあ、これも改正というよりは改悪というような、ところになってしまうんじゃないかなというところ懸念がありまして、もしね、ご関心あればですね、気候ネットワーク通信の132号であったり、あるいは、気候ネットワークホームページから、提言があるので、そのあたりを読んでいただいて、なかなか我々もですね、本当に、こう十分に全部こう理解するまで、できてはいないわけなんですけども、またこういうことをね、いろいろ議論できるような場も設けていきたいなというふうに思いますし、ぜひこういう法律なんかをね、いい方向に本当は変わっていかなきゃいけないなというふうに思いますので、注意していただいたらいいかなというふうに思います。はい、ということで、引き続きね、コロナの問題、それから、気候変動の問題がね、大きな私たちに課題となってのしかかってくる中で、まあ、より良いね、持続可能な社会を作っていくということは希望を持ちつつ、やっていきたいなというふうに思って、今日も、放送をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。